GO! ロジロジー。はい、ロジロジーのお時間です。新しい学年、新しい年度始まりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の2016年の年始にね、南谷に温故知新と書き初めをしたと予言した通り、私今4月はね、古きものを掘り起こして、2016年の私の視線でその作品に命を吹き込もうと言って、それで今関わっている最中です。4月の29日から、いや27日からかな、プレビューは、その作品は始まりますが、まあそのお話はまた、もう少し近づいてからということで、ロジロジーはシンガーソングライターの中川五郎さんと南谷麻子がいろいろな旅の話や、なんだか、気になった、地域の話ね、いろいろな人との出会いなどお話しするコーナーと化しておりますけれども、五郎さん、今頃また旅の空かもしれないんですよね。五郎さんの曲を五郎さんがボーカルで歌うロックバンドの To Tell the Truth が新メンバー加わって、ベースかな、ベースの人がちょっと変わって、新しい活動をまた4月から始めたばっかりらしいんで、五郎さんもいろいろ新しい思いでやってるんでしょうかね。ちょうど昨日4月の7日に横浜の BB ストリートでライブがあったばかりだと思います。で、To Tell the Truth はですよ、ロックバンド To Tell the Truth は、4月の23日に横浜セブンスアベニューでライブがあります。それから5月の5日にも大阪の服部緑地公園で春一番というね、3日間にわたる、フェスティバル、大阪のね、春一番コンサートといったら随分歴史があるフェスティバルですけれども、その2016年の春一番に To Tell the Truth で多分参加しているはずです。 To Tell the Truth は、パーカッションというか、まあドラムスの永原源、バンドリーダーで、で中川五郎がボーカルでギターで、それからギターにもう一人中野徳夫さんというセンチメンタルシティロマンスのね、中野徳夫さんが参加しているというなかなか面白いバンドでありますけれども、そのバンドで今年も、いろいろな旅が五郎さんには始まっているということです。五郎さんと、そうだ、ギター話、五郎さんもねギターが大好きなんですよ。それなんで、いろいろなギター話をした時の模様をちょっと聞いてください。五郎さん、
はい、
ギターは今何を、例の
今ね、麻子さん見たことないかな、僕去年の秋に、はい、名古屋の VG
っていう、ね、見たことあります。そう、それ見たよ。
そこで作ったギターを弾かせてもらってて、
サンバーストみたいな、
いや
黒いの
全部ね、ローズウッドなんですよ。
ローズウッドなんだ、
はい。そして普通ギターはサイドとバックはローズウッドを使うことが多くて、表板はスプルスっていうね、そういう木が多いんだけど、なぜか全部ローズウッドなの、でとにかくもうそのギター全部ローズウッドで作ってて、だからすごく重いんですよ、で重いし、表板がローズウッドってことは結構ガンガン弾かないとなかなか音が出てくれないんだけど、でもすごく木が綺麗で、でギターの作りもすごく美しくて、で全部ローズウッドだから、ローズちゃんって名前つけてね、で一緒に旅をしてるんですよ。
ローズちゃんと一緒に、まだじゃあローズちゃんですね、
でローズちゃんだから一緒の部屋で泊まってるんです。
じゃあいいじゃないですか。
よくないんですけど、
まあ、先月に引き続きまた誰か女性と旅をしたいっていう話になっちゃいますけど、ローズちゃんと一緒ですか、私最近エレキを、
ああそうだそうだ、
それで引こうと思って今練習中で、まだ人様の前に、
前なんかどっかでエレキ持って弾いてる姿をお見かけしましたけど、
ホッケだけど、そのエレキじゃないエレキに しちゃったの。それなんでかって言ったら、なんか音が、自分のアンプに合わなかったから、アンプをちゃんと持ち運びできるのを、
小さいアンプか何かをライブ用に持っていくわけ。
そう、それどう、
あ、それで要するにそのギターとアンプでもう自分の音を作っちゃって、はい、うん、どこでやっても
自分の音が
望むエレキギターの音を出して歌えるということ、うん、それは一番いいことだと思います。
そうですよね、うん、練習中です。
いやでもエレキギターってね、すごくいいですよ。
そうですか、うん、五郎さん見てるとなんか本当に元気が出るっていうか、踏みまくってなんかわけわかんない音を作ったり、
エフェクターのことね。そうそうそう、僕この前エレキギターで歌ってて興奮してエレキギター踏んじゃったの、
はい、どうしたんですかそれ。でもエレキは強いでしょ。
いやちょっと結構ね、みんなから怒られてね、でギターかわいそうでね、うん、で持ち上げるとね、うん、靴底の肩がパッて ついてたの。
ローズちゃんを大事にするぐらい大事にしないと、うん、
だからエレキギターも大事にしないとね。
そうです
ね、エレキは結構ほらなんかいろいろマイクがあって線があったりするから、うんうん、乱暴に扱うとそういうのがすぐ壊れるん で、
うん
うん、で僕しょっちゅう投げちゃうんだけど、
トゥーテル・ザ・トゥルースの時はエレキですよね。
はい、エレキ
ですよね。
リッケンバッカーっていうね、
はい、
なんだビートルズとか使ってるので有名な、
うんうん、
でそれすごくいい音なんですよ。でもちょっといっぱい乱暴に使いすぎて、
はい、
かなりかわいそうな状態です、
時々いたわってあげてください。
はい、もう大事に使います。
はいはい、では今月の2曲目のご紹介をお願いしたいのですが、
はい、ジョン・リーゲンっていうシンガーソングライターとして活動されてるんですけど、もともとはジャズのピアニスト でそういうジャズのピアノを弾いてた人なんですけども、でも自分で曲を作って歌って、そしてアルバムをもう3枚か4枚出していて、で去年の秋ぐらいに新しいアルバムが出たんですけども、ストップタイムっていうタイトルのアルバムで、それがすごく良くて、でも僕はいつもしょっちゅう聴いてるんですけども、なかなか日本でこう話題にならないっていうか、あんまり知らない人が多いみたいなので、まだだからこんないい人いるよっていうことで、ことあるごとに進めてるんで、今回聴いてほしいなと思って、そのジョン・リーゲンの一番新しいストップタイムっていうアルバムを持ってきて、でその中に入ってるチャプター2っていう曲が好きなので、それを聴いてもらおうと思うんですけど、まあ、チャプター2って第2章っていう意味ですよね。でこれが歌詞の中に、女の人、素敵な女の人と出会って僕の第2章になってくれないかって口説くんですよ。
使おうと思って、
そう、これはだからもう一回ね失敗した人がね、
はい、
第一章ちょっとうまくいかなくて、
はい、
でもそこでもめげちゃうんじゃなくて、また新しい出会いがあった時に君と第二章を始めたいんだっていうね、学ぶところが多い歌でね、
は
ね、第一章失敗してる人周りにいっぱいいるからね。第5章ぐらいまで行ってる人もいますけど、だから僕第3章という歌作りたいな。
あ、いや、楽しみにしてます。
はい、失礼しました。
はい、うん、ジョン・リーゲン、そっか、なんかどこか懐かしい感じがするような、まあ、どっかで聞いたことのあるような、だけどポップな、なんだかそういう気分にさせてくれるような歌でありメロディーラインでしたよね。はあ、今五郎さんはこういう歌を聴きながら旅を回っているのかななんて思いました。さてちょっと話は戻りますけれども、3月に銀座の博品館で2016年版就活ミュージカルが幕開けておりました。3日間、そう、だいたい1500人ぐらい動員したって実行委員会の子たちは言ってましたけれどもね、いろいろクラウドファンディングとかやりながら、中央区の銀座の劇場で就活ミュージカルというね、就職活動に関わる、人たちのためのミュージカル、1年間、お稽古の期間を過ごして、それでそれをある結果というのが舞台に立つことなんですけれども、結びつけようというそういう趣旨のミュージカルですけれども、そのミュージカルが 白品館で行われていたわけです。あの白品館は銀座8丁目のねおもちゃ屋さんのビルの最上階にある劇場ですけれども、あの総勢ね50名ほどのキャストが入り込んで、想像を絶するほど楽屋は狭かったんじゃないかなって、もう50人あの中にね、すし詰め状態だったと思うんですけれども、そんなあの白品館の楽屋に私が、そうですね、訪れて、それでみんなの様子を見に行った時の会話がありますので、ちょっと聞いてみてください。
で、いる居場所がないか、なんかね芝居見たくてもね、
それは結構、うん、もう、上手はこのぐらいしかです。
一人
もう本当にあの解釈と、うん、人を通るだけで、うん、そこで着替える子もいるので、うん、結構大変なことがあ
ります。ドタバタ、
はい、仕事はまだちょっと逃げれるとこあるんですけど、
うん、そうですか、はい、早替えはないですか、大丈夫です。
あ、私はちょっと、はい、楽させてもらってるので、山井さんとかあとね、あのメインの男の子たちが結構大変ですね、うんうん、はい、ジミーが化粧落としが、あ、みんなであのジャーナルでしたっけ、歌うときに、うん、そのなんか、うん、もう着替えが全然間に合ってなくて、それをだから次の組がぶっつけ本番になっちゃうから、うん、どこまで行けるかを、この周りのスタッフさんから誰が手伝うっていうのを、多分やりすぎ、あのリアルタイムでやってないですよ。
ああ、本当。
結構バタバタの問題が終わりの
懸念
になると思います。
そうですか。
ちょっとでも厳しい目でよろしくお願いします。
あ、厳しい目で、はい。わかりました。
ごめんなさいね、見えなかったもんで。
ごめんなさいね、ちょっと見えなくて。
ごめん、ありがとう。
あ、おはようございます。
どうですか、2年目を迎えて。
だいぶ関係性が変わってきました、勇気と。深まってきたのではないかと思ってます。
自分と勇気、
はい、
については本当、じゃあ2年やってみるもんだねって感じだね。
いや、本当にそう思います。同じキャストで、
たけしさんってもともとやってたんですか、舞台は。
全然ど素人
ど素人、自分で言うか。
いや本当です、本当です。全くやったことがなかったので、就活ミュージカルが初めてだったので、
すごい楽しみ。あとほら、もう一人のあの人も、あの子もそうじゃん、
秀樹
さん、秀樹、うん、秀樹もね、また同じ役だもんね。そこだけ不動の二人で。
そうですね、
そこも楽しみにしてます。
ありがとうございます、
朝順、
はい、朝順、
朝順ぶりは
2年目の朝順ぶりを、社会人になったんで、うん、またそこまで、はいはい、朝順やっぱすごいなっていうのが高まってるんで頑張ります。こちらどうぞ。
ありがとうございます。
大丈夫ですか、
うん、大丈夫、はい、ありがとうね、ごめんね。
いや、寝たいんですよ。
はい、もうなんかみんなワクワクしている、あの開演前の様子とかね、伝わってきたかな。あのこのプロジェクトはですよ、もう2017年へのスタートがね、始まっているんです。2016年終わったばっかりですけれども、もう、4月から、来年度へのキャスト募集とかね、いろいろスタッフ募集とか始まっているようなのですので、あの募集要項など興味のある方は就活ミュージカル と、検索してみると多分アクセスできるような URL が出てくるはずなので、検索してみてください。なかなか、充実感がある、まあ、学生さんたちの参加も多いですけれども、就職活動をしている人とか、就職浪人の人とか、就職してもなおかつあの仕事の終わった後から稽古をしたりして、そうやって参加している人たちも多いですよ。なかなか、迫力のあるミュージカルで、何たって、曲は全部南谷麻子が作曲しましたから、それを歌いに来るのもよし、なんかすごく、あ、そうそう、あの学生だけの役じゃなくて大人の役もありますから、その大人もいろいろ悩んで就職活動をする人たちを迎えているんだよという役もありますので、あのいろんなやりがいのある役が、入っているミュージカルなので、ちょっと挑戦したいなという人は、あの門を叩いてみてください。はい、裏ノートの あの南ズムのブログにもリンク貼っておきますので、そこからアクセスしてくれても OK です。 Radio